皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろこです。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは子育ての困った地域が支えますということで、白百合女子大学の高橋隆先生をお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
でまず最初に高橋先生は子育て学会という学会を立ち上げることになったという、はいはい、もう立ち上げられて何年かになるということですよね、はいはい、どんな学会なのか教えてください。
はい、わかりました。学会と言いますと大変堅苦しくて研究をしている人だけがこう集まってくるような世界をこう想像しがちなんですけれども、
はい、いやもうそうじゃないんですか。
そうではないんです子育て学会は、
はい、
でなんでそうではないかっていうと研究者とそれから子育てを支える支援者の人ともう一つ保護者の方というのが重要なメンバーになっています、
うん、保護者というと
子育て中の、 ごく普通のお母様方も、
はい、
重要なメンバーというふうに考えてまして、
はい、
今まで研究っていうと難しい論文を書いてで研究者の人たちだけが自己満足で終わってしまうようなこともなくはなかったわけですね、はい、だけどやっぱり子育てっていうのはそこで研究されたこととか分かったことが子育て中のお母さんたちに何らかの形でこう還元したい、役に立った方がいいっていうところが
お伝えしないといけないですよね、
いっぱいありますよね。でその時にやっぱり子育ての実際をしっかり見ながら、いろんなことを考えていきたいっていうこともあって、お母様方にこうどんどん入っていただきたいなって思ってます。
じゃあ学会なんかもあると思うんですが、学会のその会に行っていいんですか。
ぜひいらしてください。でお母様たちがすでにもう3回子育て学会の大会というのを開いたんですが、はい、実は白百合女子大学でも去年大会を開きまして。
そうだったんですか。
そうなんです。
惜しいことしました。
宣伝が足りなくて本当に後悔しておりますが
はい、はい、
実はかなりの数のお母様方がいらっしゃいまして。
そうでしたか。
でシンポジウムを聞いたりいろんな発表を見たりして貴重なご意見を残していってくれました。
そこで意見を何らかの形でお伝えすることもできたんですね。
もちろん書類上で書面上で書いて出すこともありますけど、はい、例えば発表を聞いた後に直接発表した人に質問をするだったり、あとその機関誌って言って学会 の、本があるんですけれども、そこにお母様たちの声を反映させたり、いろんなことをしていますの で、
そうですか。
例えばこういう研究を、ね、どんどん進めてほしいっていうリクエストがあれば、どんどん言ってきてほしいですし、この研究はここが実態と離れてるちょっと変じゃないかみたいなところが本当はこうなのにみたいなのがもしあればどんどん話をしてほしいなっていうふうに思います。
で現場の声ですね。
そうです、現場の声です、でホームページも ありますので、そこにご意見をどうぞというコーナーも確かあったと思いますから。
そうですか。
そのあたりも有効活用していただいてぜひ協力していただきたいなというふうに思いますね。
分かりました。論文読むの大変そうなんですけども、そういうもの
その論文もですね、その論文の内容をできるだけ分かりやすく、噛み砕いて書いた文章を、横につけるというシステムにしてありますので、
論文でそれでなくても難しく書いてないですか。
そうですよね。確かに論文は難しいです
読みにくいというか全く読めないので、そうしていただければ、私たちも読みやすいと思います。
そうですよね、はい、
ぜひそういうところもじゃあ見ていただきながら、そんなでも気楽に参加していいんでしょうか。
もちろんです。なかなかこれは我々にとっても大きな課題なんですけど、お母様方なかなか気軽に来れないですが、ブラッと来ていただくっていうのが、
ブラッと学会ですか。
ブラッと学会を覗きに行くっていうような感覚を持ってほしいなっていうふうに思ってまして、
はい、
そのための工夫を我々もこれからどんどんしていきたいなっていうふうに思っています。
今日ね聞いてくださった方もぜひブラッと行っていただきたいですね。
はい、ホームページぜひ覗いてみてほしいと思います。
まずは覗いてみて、大会があるようだったらブラッと、近くであるようだった
ら、ぜひお願いします。
わかりました。で、今日はその子育て支援ということについてお話を伺いたいんですけれども、この子育て学会も子育て支援ということを視野に入れて立ち上げているわけですよね。はい、
もちろん
ですよね。はい、でこの子育て支援ということは地域で、まあ、子どもって育つので地域の中で行われることが多いと思うんですけれども、あの具体的にその必要性というか、どんなものが子育て支援なのかということ、改めてちょっと先生のお考えを伺ってみたいな。
そうですね、あの、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、あの日本ってかつてはもう地域が十分子育ての機能をこう果たしていたんですね。あの家族で言えばおじいちゃんおばあちゃんが一緒にいたり、あと近所に口うるさいおじいちゃんおばあちゃんがいて、でその人たちが声をかけて子供をしっかり見ていた。それからあの買い物の後にお母さんたちが道端で井戸端会議をしている光景なんてのは普通に見られていて、でそこで必ずしも子育ての話ではないかもしれないけれども、子供にまつわるようなことを結構いろいろお話をしてたわけですね。まあ、それは嫁姑問題とかも含めて、家庭の問題含めていろんなややこしい問題もいろいろ話して、でそこで愚痴を言い合ってリフレッシュしてまたお家へ帰るってことをやってたわけですよね。でそれってあの学校とやっぱり決定的に違うのは、先生から何かを教えてもらったとか教科書を読んで勉強したとかとは全く別の、あの世界のやっぱり一つの学びだと思うんですね。で、あの学校の学びがある目的がもうしっかりしていて、その目的達成するために勉強するんだとしたら、子育ての学びっていうのは日常の生活をねする、例えば家で掃除をする、洗濯をする、買い物に行く、全部含めて生活をしていく中で結果的にいろんなことを学んでしまうっていうようなやっぱり学び方なんだと思うんですね。
はい、知らないうちに学んじゃった
っていう。そうです、学んでしまった、学んじゃったっていう世界ですね。でそのやっぱり学校の学びとの違いっていうのは、やっぱ自分が学び取ったことになるんですね。で学校はどちらかというと学ばせてもらうというか、受け身にどうしてもなっちゃいますけど、やっぱ主体が自分である学びっていうのが地域の、地域がこう果たしていた一つの役割、地域がそういう環境を作ってくれていたっていうところが、まあかつてあったと思うんです。
しかしそれが今なくな
った。そうなんです、おっしゃる通りで、そこの部分が残念ながらこう変化してきましたよね。で、まあ、情報化社会っていうふうに言われますけれども、今のこの社会を元に戻すことはできないですよね。
そうですね、
これどう考えても。ただかつての地域が持っていたあの、まあ、エッセンスといいますか、あのいい部分、これをどう今の社会で再現創造していくかっていうのがとても大事なところだと思うんです。でその地域の子育てをする、新しく考えていくって言った時に、先ほど申し上げた学んじゃったっていうような環境をどう作っていくか、
それがやっぱり鍵かな、子育て支援の肝ですね、
になるかなっていう。
一つのことをお手伝い一生懸命するんじゃなくって、お母さんたちがなんかこう楽しく過ごしてるうちに学んじゃった、
そうですそうです、
対話を通してなんか知っちゃったっ
ていう。そうなんです、そうなんです。
でそれが子育てに自然と生かされるという、なんかでもこう実効性がこう目に見えないのでなかなかね、効果を歌われて歌っていけないかもしれませんが、でもそういうなんかこう雰囲気が地域の中に生まれてくるといいですね。
大事なことだと思います。
あの日本の子育て支援策っていうと、ついその待機児童とか、ワーキングママ対策、ここに集約されちゃうんですけれども、
そうですね、
そうではないっていうこともありますよね。
そうですね、もちろん待機児童対策は国家的な視点で言えば大変大事なことではあるんだけれども、やっぱりトータルで考えたらそれだけではないですから、あの子ども自身が、子どもたちがあの健やかに育っていくっていうのが一番柱として大きいと思うんですね。で、それを支えるためにお母さんたち、お父さんたちがあの元気でいるっていうことがやっぱり大事で、子どもたちの健やかな育ちを支えるために元気なお父さんお母さんたちでいてほしいっていうのがやっぱり子育て支援なんだろうなっていうふうに思います。
ついあの子どものことが置き去りになっているのかもしれないですね。そういったそのお母さんたちお父さんたちが元気でいることは、実は子どもを中心にした支援であると、
そうなんです。で
それは学んじゃった支援という、学んじゃったという感覚の中で覚えていってもらうのが一番、
そうですね、
素直にこう受け入れられるというか、
あのその通りで、その学んじゃったっていうののいいところは、やっぱり主役が自分だっていう意識をこう持ちやすいっていう、子育てをしている、あの主役は私たちなんだっていうような意識をお父さんお母さんが持てるっていうところ やっぱり大きいですから。
そうですね、で、まあ、あの地域では子育て支援もう本当に日本各地でいろんな形の取り組みが行われていて、どれも素晴らしいんですけれども、問題は継続性だって言われてるんですよね、その人たちがやろう頑張ろうって言って作り上げたものも、なんかこう継いでいく受け継いでいく人たちが育たなかったりとか、その文化がそのまま断ち切れてしまうということがありますが、そういったものっていうのはどうやってこう続けていったらいいんですか。
難しい問題ですよね、あの大変答えが見つけにくいものですけれども、まあ、一つはやっぱりそのそういう継続、さっき学んじゃったって話をしましたけれども、知らない間に継続してしまったっていうような環境をどう作っていくかっていう視点だと思うんです、でそのためにはあの子育てに特化した子育てだけの仲間だっていうようなところから少し自由になって、もっと幅広く、あの生活を中心にこうつながりを作っていくっていうあたり、やっぱり必要かなっていうふうに思うんです ですね。
人間は子育てだけしてるわけじゃないし、なんです、お子さんがいないご家庭だってもちろん普通にね、たくさんあるわけですもんね。わかりました。そういう中で、あのただね、あの今お話伺って、その学んじゃったっていうことをしたいけども今できない状況だっていう、その、じゃあ今のお母さんはとりあえずどういうところに行ったらその学んじゃったっていうのが、あの少し 体感できるというか、それ例えば子育て支援センター、
まあ、そうですね、あの大変、まあ、いろんな地域にいろんな施設が今ありますから、あのですし、例えば、公園、例えば電車の中、例えば遊園地の中で、まあ、お母さん同士がグループってありますよね、で私はそのグループを見た時に必ずしもそのグループに入らなきゃいけないわけではないっていうふうに思ってるんですね、でその子どもたちとかお母さんたちがいる空間にまず身を置いてみるっていうこと、でそこで別にお話をしなくてもいい、とりあえずそこにいていてみるっていうところから入られると、それだけでもいろんな情報が入ってくるので、
知恵がねちょっと一つもらえたりとか、
とっかかりとしては、いいかな、でその中で、あの例えばお話ししやすいのお母さんが見つかればそこで伸ばしていけばいいし、あのその雰囲気だけを感じて帰ってくるのでも十分、あのいいなっていうふうに私は思います。
今子育て支援の団体もたくさんあって、各所で本当いろんなイベントやってるんですね、そういうものに興味のあるテーマのところにまず
行ってみる、
だけでも
行ってみる、
そこで学んじゃったっていうのが得られたらもう締めたものですね。
そうです、
うん、
その通りだと思います。
ぜひぜひそうやってこう参加していただきたいなと思いますけれども、同時にそのやはり今まで頑張って働いてきたママたちも、あの次の担い手としてね、頑張っていただけるんじゃないかなという気もするんですが、
そうですよね、そういう意識を持たれるお母さんって実は大勢いらっしゃいます、ですので、もしそういう思いを持たれているお母さんいたら、ぜひ勇気を持ってこう行動してほしいというのがまず一つありますね、で、おそらく多くのお母さんたちが、結婚される前お仕事をされていたって多いと思うんです、で、子育てに直結しないお仕事であっても、そこでこうやってきたノウハウっていうのは、子育て支援 このスタッフ側に回った時に必ずどっかでこう生かされてくるところはあると思うんですね。だからキャリアで培ってきたものの自分の持っているある種のスキルが十分発揮できる場所として支援の場っていうのはあると思いますから、
恐らくそのやってきたこと直接のスキルじゃなくて、そこでの人間関係とかで学んできた、体感してきたことが生かされてる場合もありますよね。
十分生かされると思います。
でなんかこうちょっと役に立ってるなっていう実感があったら、本当やりがいあるんですよね。で
楽しいと思いますよ、
ぜひ勇気を持って、そういうためにもなんかいろんなこう介護があればね、子育て期はちょっと一つ頑張って参加してみるっていうのも
ありですね。もうその通りだと思います。
で先生は大学の方では保育士さんになる学生さんたちをね、教えてらっしゃるんですけれども、そういった学生たちへの教えるものっていうのの中他にもその支援につながる何かヒントってあるんですか。
大いにあるんですね。でそれは何かっていうと、幼稚園の先生や保育園の先生、小学校の先生と一番違うところは何かっていうと、遊びを通して子どもの指導をするっていうところなんですね。小学校は遊びは休み時間ですから、で
そこは
そうなんです。でお母様方の多くの方、例えば幼稚園とか保育園を見られた時に、うちの子今日一日遊んでるだけで終わっちゃったけど、ちゃんと先生指導してくれたんだろうかって思うことって あると思うんです
よ。かなりありますよね、きっと ね、
あると思うね、うん、
はい、
でもそれは見た目遊んでるだけに見えて、実はいろんな仕掛けを保育者 の人たちがしているわけですね、
うん、
メッセージを環境にこう込めて、でその環境に子どもが関わっていろんなことを学んでいく、で学んじゃってるわけです。
あ、知らない間になんか人間関係とか、
そうです、
間合いとかを学んでるんですね。
学んじゃってる環境を保育者の人は作ってるっていう、
それがプロのお仕事なんですね。
プロとしての保育者なんですね。でそこの部分と子育て支援が何が重なるかっていうと、やっぱ支援者が主役ではないんですね、子育て支援の場合は。やはりお母様方一人一人が主役で責任を持って子育てをする、
うんうん、
そこの部分ってのは絶対外せないところで、
はい、
その部分をどう我々が助けてあげられるかですから、主役があなたで私は支援者っていう関係は、これは子どもと保育者、支援者とお母様方と全く同じ、ですから保育者の方々の持ってるそういう能力っていうのは、やっぱり子育て支援に非常に生きてくるっていう思いますね。
そうですね。今日は白百合女子大学の高橋隆先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。